ただのレディオではございません。
アガリスクエンターテインメントのオリエンテスラジオ。熊谷由香のルートフォーベースボール。5月4日金曜日31回目でございます。いやー、前回のね、30回目はね、なんか前田とただダラダラ喋って、野球のこと何も喋んないで、記念すべき30回目を過ごしてしまいました。けどね、今回からはね、バシッと、今回はね、少なくともバシッと野球の話したいなと思ってるんですけど、31といえば、やっぱりね、サブマリン、渡辺俊介ですね。背番号31といえば。ですよね、塩原さん。
はい、
雑な紹介。
そんな紹介の仕方なんだ。
いや、早く出てきてほしいって思っちゃって。
そうなの。いや、なんか、ゲストはこの方的なあれがあるのかな。
そうなんです。ゲストはこの方なんです。
だから、ちょっと、ボケも今考えてたんだけど。
ごめんなさい。
どうしようかなと思って。
ごめんなさい。
本日のゲストはこの方って言われたら、お坊家999代目当主のお坊ちゃまですって言うと思ったんだけど。
それあれじゃないですか。別のラジオのやつじゃないですか。大丈夫ですか。
でも、もう最近ね、月の半分ぐらいはお坊ちゃまで通してるから、俺。
いや、多いな。大丈夫ですか。
大丈夫です。
人生の半分ぐらいはお坊ちゃまになっちゃう。
月のお小遣い5億円の男です。
あ、そうなんだ。
使い切れないっていう。
いや、羨ましいね。
いや、でも使い切らないと怒られるんだよ。
怒られるの？
2億円とか余って貯金するとめっちゃ怒られる。
誰に怒られる？
親父に。ケチは許さんぞって。
うわ、
この話ね、俺のラジオでも言ってるから。
あ、そうなんですね。
品質の話題です。有名なエピソードですね。はい、あのね、俺が振ってもいないのに、僕のそのラジオにゲストで来てくれた古屋敷君がこの、うん、話してた。急にお坊ちゃまくんといえばあれですよねみたいな。月のお小遣いが多すぎてみたいな。みんなやっぱ知ってんだって思って。
知らん。
有名なんですよ。有名なエピソードなんで。ちょっと勉強してください。その
辺。わかりました。何のことかわからない方は、しこめんねをぜひ聞いてください。
ぜひ聞いてください。
はい。
始まりました、ね。
始まりました。はい、背番号31といえば誰ですか。
いや、もうそれはね、一番最初に真っ先に思い浮かぶのは、トルネード投法で有名な野茂英雄が、ドジャース時代にバッテリーを組んでたマイク・ピアッツァ選手でしょう。
はあ、
もう真っ先に思い浮かぶね、31といったら。
すごい、でも昔の選手ですよね。
まあそうね、野茂の最初のチームだから。
へ
え、20年ぐらい前になるのかな。
でもその頃からメジャーリーグ結構見てたってことですか。
いや、だから見てなかったけど、ピアッツァだけは知ってたね。
うん、あ、知ってたから。
その野茂とバッテリー組んでる、しかも超打つやつっていう。
野茂は何番だったんですか。
16とかじゃない。
あ、16、そうか、
なんかそんぐらいだった気がする。
よく覚えてますね、そんなのね。
ひでお、のもが投げれば大丈夫って歌ったよね。
ありました。これ、誰が作ったんですかね。
なんか、元の歌は英語だよね、全部ね。
え？あ、そっ。
おそらく俺が今のもが投げればみたいなのは、なんか日本バージョンみたいな。
そうなんだ。
だと思う。
へぇ、
わかんない。あ、わかんない。ちょっと不確かな情報です
い
ません。
この歌、時々歌いたくなるんですよね。
うん。ひでーおでしょ。
気持ちいい、なんかすごい。
3文字の野球選手とかだったら応援歌に使えるよね。まだ。
ああ、
うん。
確かに。使えるかもしれない。
ゆうたとか。
ゆうた。
ゆうた。ゆうた。なんか変だろ。
ひでーおでしょ。
ひでーおってね、英雄だからね。うん。すげえ名前だ
ね。確かに。
ユータはちょっと、
ユータ、ユータちょっとあれだったから。
いや、いや、関谷、りょうたが投げれば大丈夫。とか。
4文字か。
3文字の名前の人っているかね。
ユージ
、ケイタ。
まさき。あ、まさきとかよくないですか。
まさき。
やっぱこの伸ばすところが、の音が大事じゃないですか。
ああ。
まさき。
歩むも石川。
あ、でも、野茂が投げればだから、名字が2文字じゃなきゃいけない。
かつ、名前が
3文字。マ
ジで？野茂、秀夫、あ、5文字、うん。そうだね。
え、結構限定され
ますね。相当限定されね。
でも、今、ロッテのこの、チームの、選手見たら、土井聖也ってのが、
できるね。
土井だったかな、
うん、
いるんですよ。ね、できますね。
いや。
でも全然投げてないけど。
いや、やっぱ、グアンユー、グアンユー、
チェンが投げれば大炎上。そうなんだよな。
大炎上キャラだよね、最近。
最近ね、チェンチェンダメですからね、本当に。
チェンチェンダメだよね。
チェンチェンダメですよ、本当に。
すごい人気だけど、すごい打たれるっていう悲しさを背負ってるよね。
ねえ、チェン君もいつまで頑張ってくれるかなって、ね、本当に心配ですよ。
球団が、首を切らないでほしいです ね、
いや、可愛がってはいるけれどっていう、ね、成績が年々ひどくなって、ね、
どんどん悪くなって
。出てくるたびにっていう。
なんかさ、パッ、まあ、そんなすごい見てるわけじゃないけどさ、
はいはい、
あのすごくストレートが良くてさ、変化球も結構切れてそうなのにさ、なんかすごい大量失点するよね。
めちゃくちゃ打たれますね。
なんなんだろうね。
続けて。
意外と打席に立つと大したことないのかな。こんな言い方したらあれだけど。
でもそういうのあるんじゃないですか。
あるのかね。なんかテレビで見てるとさ、すげえいい球投げてそうって思うんだけど。
でもやっぱ打ちやすいとか、でも、ね、結構甘めに入ってるの多いなと思います。見てて高めとか甘め真ん中めは多い気がする。
浮いちゃうタイプ。
かな。なんじゃないかな。左だからね、貴重な左ピッチャーなんですよ ね。
ワンポイントとかでさ、使えるの。今松永の方が全然いいよね。
今松永がいいですね。松永もね、去年まではもう本当見ててドキドキしてましたけど。
今年は。
今年はまあまあ、まあまあやってくれてますよ。あ、ちょっと、うちがいるじゃないですか。はい、やっぱ2文字3文字といえば、うち達也ですよ。
達也か。ああ、うち達也メンバ
ー。うん。うち達也メンバー。なんでちょっと時代っぽく言ったんですか。
もう達也って聞いたら、
あ、
今メンバー、
ね。下の名前が一緒でしたね。
そうそう、達也メンバー。
本当に。
まあ、ロッテのメンバーだ。トキオではないから。
ちょっと、トキオはトキオですごい話したいことがいろいろあるけど、やめとこう。
それすぎるから、さすがにそれ。
やめときますけど。内達也メンバーは今年今4セーブしてて。
ほうほうほう。
で、あんまりまだやっぱセーブ機会も意外と少なかったりもしたんで、少ねえなと思ったんですけど、パリーグだと2位なんですよね。
うん、あ、そうなんだ。
トップで5セーブ、で4セーブなんで。だからあれ少ねえなと思って、セリーグ見たら、セリーグはね、ちょっと比較にならないですよ。
あ、そう。
トップが11セーブとか。
誰だ
誰だっけ忘れちった。で、3位に山安とかが入ってて、それで9だか10セーブとかで、なんか 上の方がすごい。
そういうね、情報はね、
うん、
ここに、あの、常に手元に表示しておかなければって今ちょっと思ったね。
ありがとうございます。私の iPhone が今、機内モードになっているので。
あ、この、収録用にね。
そう、見てもらえるとすごい。
個人成績。
そう、だからパリーグとセリーグで、セーブ機会がこんなに、違うんだっていう。そうね、
あのさ、サファテがさ、
離
脱したのが、やっぱね、一番
でかいでしょうね。
筆頭だもんね。
いや、正直、あの、本当にサファテさんには悪いんですけど、よっしゃーと思いましたよ、やっぱり。
あ、セーブランキングはこうですね。
中崎だ、そう。
広島中崎。
お前かと思ったもん。
失礼だ。
いや、でもやっぱ広島ですからね。
で、2位がドリス、阪神のドリス。
うん、ドリスだ。
3位が DeNA の山崎と。あ、でもなんか、まあ、順当なランキングですね。
でもパリーグとセリーグでこんだけ違うっていうのもなかなか面白い、
試合の作り方が違うんだろうね、
だって去年サファテがもうなんだ50セーブ近く上げて記録作っちゃったじゃないですか、
ね、サファテが投げてる試合はもう勝ちっていう感じだったもんね、
だしやっぱそれだけ勝ってる試合も多いし、僅差のゲームも多かった
ですよね、そうだね、出てくるようなね、
そうそう、
登板機会があったよね、
そう、あのセーブっていうのがつくのが、こう知らない方のために言うと3点差ですよ ね、
そうだね、
勝ってるチームが3点、
もしくは
3点以内か、
4点差だったらランナー1人とか、5点差だったらランナー2人とか、そういう、まあ、3点差以内になってしまうっていう危険な場面で投げたと、最後に投げて締めるとセーブがつくと、
だからこの間ね、あの巨人と中日が、なんかどこだっけ、長野だかとかでやってたゲームでなんか20対4みたいな、
あったね、
ありましたけど、
何十年ぶりに20点取ったみたいな
あったね、 ああいうゲームで、あの9回投げたってセーブはつかない、
そうなんだよね。あのさ、試合がちょっと話それちゃう
んだけどさ、全然全然
20点ぐらい取って、なんか前の試合とかもさ結構取って、ね、なんか3試合連続ぐらい結構ジャイアンツが結構打ったんだよね、その時に、なんかそれこんなに打ったのに、まだ33対4に追いつかないっていう風に言われてて、
あ、そうなの？
だからロッテが4試合で、あのよく有名なね、
有名なね、
日本シリーズで3試合で、4試合で33点取ったっていうのって本当にすごい 記録なんだなって改めて思った。20点ゲームがあってもなかなか追い
ついて、それでも追いついてないんだ。
すごいよね。
そうそう、2005年のね、阪神とロッテの日本シリーズで10対1みたいな試合を4回ぐらい繰り返して4立てしてストレート勝ちしてしまうっていう。
すげえよな。
本当に阪神ファンにとってはね、うー頭が痛いみたいな。
10点ゲーム3試合連続ってなかなかないよね。
ない、
何年も野球見せてもないよね。
てか日本シリーズですからね、まず。
そうね、頂上決戦のほうがよりないよね。
普通のペナントだったらさ、まだ分かるけどさ
何があったんだって思うよ、当時の阪神。
いや、なんか面白かったですよね、本当。2005年はね、ノームコールドとかあったし、
そうそうそう、霧でそんなあんだと
霧で中して
すごいよね、
うん、
悪夢だろうな。
いや、悪夢ですね、うん、
阪神にしてみたら
ですね。でもそれ言ったら、うん、発足当初の楽天がロッテと戦って、
うん、
いくつだっけ、26対0。
ああ、そうね。あった。ボビーが、背番号の26を高々と掲げて、ね、なんか煽ってるって言われて
る。そう。イエーイってやったんだけど、26っていうのはマリーンズにとって、ファンのね、番号なんですよ。
ファンの背番号が26。それは、25人ベンチに入るから、
そうそう。
一軍にいるので、その次のメンバーは。
26番目の戦士、みたいな感じで。
あなたたちですっていうやつだよね。
そう、未だにずっとベンチのね、ところに引っ掛けてくれてるんですよね、うん、マリーンズは。
そうそうそう。
多分ビジターとかでもやってんじゃないかな。そう、引っ掛けてくれてて、で、26対0で勝っちゃったもんだから、ボビーが、見ろ見ろ
いや、いや、
お前らの番号だぞみたいな感じで。煽
ってるでしょ。
やったら、そっか。そんな、そういうのがあったんですね。煽ってるみたいな。
いや、わかんないけど、にちゃんとかではよく、
あ、言われてる、ね。
なんじえとかでは、煽りに使われてる。
うん、なるほど。
プギャーみたいな。でも楽天はさ、その、うん、最初でさ、うん、選手も揃わない中でさ、
うん、
そんな屈辱の歴史があってさ、それで10年以内にさ、
そう、
日本一まで行ったんだ
から、いや、本当にすごいよ。
楽天はずっと追っかけてると泣けるものがあるよね。
いや、あるでしょう。
あの球団はね。
やっぱそれはね、2013年、あれだけ熱くなりますよね。
いや、なったよね。
本当に。いや、面白かったもん、やっぱり。
うん、
最後、巨人と戦ってっていう。うん、
で、震災があってさ、うん、その後だったから、島がさ、
それもね、うん、
有名なスピーチをしてね、うん、今こそプロ野球の力をっていう。
うんうん、
楽天、この間楽天芸人をやってたからさ、アメトークで。
なんからしいですね。全然見てないんですけど。
まあ、確認作業だったけど、あ、やっぱり、この球団の歴史って、すげえ面白いなと思った。
うん、
楽天、
うんうん。
まあ、今年ちょっと。
そう。
どうしちゃったんだろうって感じだ
けど。何もこんな時期に楽天芸人やんなくてもみたいな。
相当調子悪いよね。何があったってぐらいちょっと今、ね、
そう、だ去年の前半戦楽天ぶっちぎりで1位だったじゃないですか。で、夏とか交流戦明けぐらいからですか、
まあ、バテてきちゃったけどね。
そう、落ちてきちゃって、うん、終わってみれば3位、
うん、
私結局クライマックスシリーズも勝ち抜けなくて、うん、日本シリーズも出場ならずっていう、うん、あれあれあれっていう、
うん、
みんなね、どうしたって思ったような結果に終わって、そのまま来ちゃってますよ ね、だから今年
はどうしたんだろうって感じ。
いや、本当に
セリーグはさ、ヤクルトとかは結構頑張ってるからさ、そんなにむっちゃ離れてはいないけどさ。
あ、そうですね、うん、まあでもようやくちょっと離れてきましたね、セリーグも。だけどやっぱりパリーグに比べると全然、
ね、楽天は今何勝、うん、なんかもう相当少ないんだよね。
少ないです。6勝7勝とか
7勝20敗か、もうどん底だよね。
そう、だからなんか昨日かなんかに西武が12球団で20勝一番乗りですとか言ってて、うんうんうんね、つまり同時に楽天は20敗みたいな、ね、同時ではないけど、まあまあ
まあ同じだからね。
そう、
ひっくり返って
勝ちと負けの数が完全に逆で、うん、未だに10勝してないですからね、楽天はね。
いや、厳しいでしょうね、今年は。
だってもうパリーグこれはっきり言って、うん、もう今シーズン終わりの1位と最下位見えちゃったなぐらいの、
うん、感じでね、
なっちゃってるじゃないですか。
あとは中四つどもえかなっていう感じで、うん、
本当にどっかのチームにミラクルを起こしてもらうしか、
うん、
っていうね。
セリーグは広島強いけど、なんかまだどこも分かんないね、うん、
いや、まだまだありますよね、
うん、交流戦これから始まるし、うん、どうなるか、うん、セリーグの方が面白そうだね、
今年は。そうですね、今年はね
面白そう。
そうですね、やっぱりヤクルトが鬼のように弱いですね。
うん、いや、でも全然去年に比べればいいでしょう。去年のヤクルトはもう本当に地獄だった、ね、本当に自分のチームみたいに思ってきちゃったもん、俺なんか。
何敗だ、93敗とかでしたっけ、
うん、もう胃が痛くなっちゃうよね、あんな。
辛かったですね。
まあ、まだ今年は戦えてるから。
そうですね。
いいでしょう。
まあ、青木が帰ってきたりとか、
うん、
まあ、見てて楽しいニュースもありますからね。
青木、いいね、やっぱりね。
うん、
あのセリーグの気になるところで言うと、うん、ダリッ打の10決の中に、
ええ、
10決というか頭1位
得点、
うん、あと打率だね、
打率のね得点、
そうそう、
はい、
そうそうそうに、ここに
あまさか
入ってるんですよ、
彼のことですか、
まあまあ彼というか、
はい、
まあまあ、1位が坂本、
うん、
現在3割8分4厘、
はいはい、
そして3位に小林誠司が3割4分2厘と、
あ、
うん、この2人が打ってるってなんかすごい嬉しいなと思って、
いや小林がね、うん、ちょっと前まで首位打者でした
からね、首位打者だったんだよね。あと坂本はもうやっぱすごいね、
今年随分といいですね、うん、本当に
坂本ってなんかいつの日か急になんか、うん、アベレージヒッターみたいになっちゃってさ、なんかホームランがあんま出ないのがさ、実は坂本ファンたちの間ではなんてもっとロマンを感じたいからもっとホームラン打ってくれよみたいな感じだったけど、3割8分も残してたらもう文句ないよね、
うん、アベレージが過ぎるもんだ
って過ぎるよ、ね、この人2000本安打って相当早く達成するんじゃない、
いやでしょう、
うん、ね、
下手したらどうなの、最年少ペースとか
あったりするんじゃないの、
めちゃくちゃ打ってますからね本当に、
いや坂本だな、うん、
やっぱこの時期で3割8分を維持してるってね、
うん、
すごいですよね、
すごいね、もうだいぶ試合だ、近藤が離脱しちゃったから、
うん、そうなんですよ、
日本ファンも4割バッターになるんじゃないかって言われてたのにさ、
いやでもやっぱり4割打つ近藤健介って本当すごいです
すごいね
今年もかいって思ったもん、
全然苦にしないんだね、そんなね毎年警戒されてもね、うん、
でもやっぱりあでも腰今回は腰じゃないんだっけ、足、
あ、なんか、太ももとかだった気がする、
やっぱなんかああいう打ち方の人って腰結構やりがちだから、吉田とかもそうだし、ギータとかもそうですけど、
振り方があれなんか ね、
スイングがすごいですかねやっぱ、
うん、巨人の坂本選手は現在1602安打
今29歳
とかかな、
とかだったかな、うん、確か、
いやこれは
すごいね、
相当早く達成しそうですね、
はぁ、あすごい、
いや超有能です、超有能ショート
本当にやっぱなんか巨人はとりあえず坂本と菅野がいるだけでこうグッとね締まります
ね
チームが、
まあ、
見どころがありますね、
長野はどうしちゃったんだろうって感じ、
長野はちょっとよくわからない
長野ってあんなになんか迷走してる選手だった
いや最近なんか本当に全然ね、
すごい迷走してる
ね、注目もされてないですもんね、
てか岡本和真がようやく覚醒し始めたね、
うん、そうですね、う
ん、いやこれ嬉しいんじゃない、巨人ファン的にはね、
うん、いやそうじゃないです
か、みんなやっぱ彼が打ってほしかったもん、
うん、
盛り上がるし、
ずっとね、注目してたし
今年こそはって言ってたからね、いや岡本嬉しいね、あとまあ今年はまあ去年からすごかったけど、やっぱ山川穂高が、
あすごいですね、
ブレイクしたね、まあまあ去年からすごかったから別にブレイクとかじゃないんだけど、
うん、いやいやブレイクじゃないですか、
うん、いやなんかねその今年の西武がすごい強くて、
はい、
なんか西武打線すげえみたいなニュースを見るために、
うん、
たびに、
うん、
いや去年からほぼ12球団トップクラスの打線だからって言って、なんで今更言ってんだよって思って、まあだからピッチャーも揃ったから勝ってるようになったけど、
だし多分森が最初からいるっていうのとか、 あと源田がここまで打つっていうのとかか
な、うん、でもメンツはね変わってないし、みんなもそんなに、
うん、
何能力的にも去年からあんなあんぐらいボロクソに打ってたのに、なんか急に今年になったらみんな騒ぎ始めたなと思って、
いやでもやっぱりね今年がすごいと思いますよ、
そうかな、俺なんか去年のオールスター明けとか本当に西武の打線って12球団ナンバーワンだなってずっと思ってて、終わるまで、
うんうん、てかなんだろう、人がなんかちゃんと揃ってる感じ、
う
ん、だしやっぱシーズン頭だから、
ね、
最初からこいつらが全員いるっていうところ、うん、去年森がいなかったりだとか、源田だってまあルーキーだったし、
うん、
最初からそんなに注目されてたわけじゃなく、うん、で2年目の源田がもう3割2分とかめちゃくちゃ打ってるとか、
うん、
で殿崎とか多分7番とか8番とか打ってると思うんです、うん、9番とかだったから打ってると思うけど、うんうね、ですら2割7分で確かチーム打率が2割9分なんですよ
すごいよね
去年より上だと思いますねやっぱり、
うん、
まあ後半戦はあれだったかもしれないけど、うん、うん、と思います、
いやまあチームが実際勝ってるからね、
そうね、
より目立つよね、
うん、あとやっぱチャンスにちゃんと打ったりとか、そういうところでしょうね、
打点につながっているっていうのもあるだろうね、うんうん、
そ そうそう、
うん、山川穂高でみんな騒ぎやがってって思ういやいや去年っていうか去年っていうかもう一昨年ぐらいからずっと山川って言ってたのに、なんだよ今更って思って
あれじゃないですか、4番にちゃんと定着したっていうところじゃないですか。あ、
確かにずっといるよね、確かに。
まあやっぱり中村だったりとか、うん、他の人が4番だって、で怪我したら山川とか、うん、そういう多分そうですね、去年その怪我してじゃあ山川で3日みたいなところから活躍し始めたから、うん、まあ、そこからようやく注目されたというか
覚醒した的な、
うん、沖縄のねアグーでしたっけ、
アグー木村、
アグーえ木村さんの話はちょっと
ここではちょっとい
やいいんですけど別に、
そうタブーじゃない、
私シムさんしか知らないんで。
ああそっか、うん、そうだね
木村さんの話
は僕のラジオではあの、うん、シムっていう言葉は NG ワード、
あ
ーそんなことはないけどってわけではないけどややこしいから統一してる木村に、
木村さんに、
はい、そうです、はい、なるほどね、
はいはいはい、
さあ
ちょっと、うん、じゃあ今月からの新コーナー、
はい、
行ってみますか。
行きましょうか。
行ってみましょうかね。
進行。
やっぱここで音楽とか流したいですね。
ああ。
チャレンつって。
チャラン。タタンみたいなやつ。
チャランみたいな。
は
い。
なんか。チャラン。
チャラン。チャラン。新コーナー。喋、はい、ろってマリーンズ。
喋ろってマリーンズ。
はい。喋ろってマリーンズっていう名前はですね、あのラジオのタイトルを募集した時にあの富坂さんからいただいた案です。
ああ
ボツになった。
ああ、なるほどね。はいはい、
なんですけど、
じゃあ一応しゃべろってマリーンズ、
あいいですね、
こんな感じでどうでしょう、
あいいですね、
もしく
完成が、
うん、もしくはしゃべろってマリーンズ、
いや待って殺人事件か何かが起きる感じのやめてください、
この、ね、サンプラーが、僕の携帯に入ってるサンプラーが、
本当に
ちょっとあのナイトライダーの音楽に似てるよねこれね、
ナイトライダー、
あの映画の車が喋るさ映画あるじゃん、わかんないか、
昔カーズ、カーズ車が喋るのはカーズでしょ、
ね、あ、まあ、男の子じゃないとわかんないかもしれない、昔そうめちゃくちゃ流行ったあの車が喋る映画だったんだよ、
うん、ナイトライダー、絶対カーズだよ、
うん、カーズより有名だと思う世界的には、
嘘 やめちゃくちゃ、カーズはめちゃくちゃ有名ですよ、
ナイトライダーはめちゃくちゃ有名だ
から、知らないな、
うん、まあ、まあ調べてみてください、
わかりました、
こんな曲が流れる、
こんな曲が流れるらしいです、ドゥグドゥグドゥグドゥグ
はい、しゃべろってマリーンズ、
はい、しゃべってマリーンズ、あ、いいですね
完成が
完成が起きましたけれども、はい、このコーナーではですね、あ、この、私のルート4ベースボールが毎月1週目の金曜日に放送するっていうことになっておりますので、うん、前の月の千葉ロッテマリーンズの成績や、うん、私の直接のね、うん、あの観戦記録とともに、
うん、
注目するポイントですとか選手ですとかね、
うん、
あと今後の期待とか、
うん、
そういうのをね語っていこうかなっていうコーナーになっております。
なるほど、
はいはい、
最新情報かつ向こう1ヶ月の、
そうですね、1ヶ月ごとにっていう、うん、だからこれオフシーズンになったらどうしようっていうのがね、
ちょ
っと
、ね、
今考えてないんですけど、まあとりあえず
なんか第一子誕生とかそういうことになるんじゃ
ない、そうそう、え、あ、びっくりした、
私のから知らんだな間に合わないでしょ今から、
間に合わないね、
今からだと
今からだと
オフシーズンには間に合わないじ
ゃん、あれでも待って、
トツキとかだと
今5月でしょ、うん、
あ、まあ、ギリ
2月か3月ぐらいは間に合うんじゃないですか
大変だなそれいやそれ相当打率が良くないと、
じゃあ頑張って子作りにね
一発で決めないと
励むっていうことでね、はいはい、ということで前月の、ね、成績を毎回このコーナーで発表してって、
なるほど、
それとともにいろいろ喋っていこうかなと思うんですけど、うん、まず3、4月の
はい、
成績ですね、3月30日私の誕生日ですね、はいはい、に開幕しました、そうですよ開幕しましたので、はい、3、4月まとめてなんですけども、3、4月の千葉ロッテマリーンズは、12勝12敗、
ほう50-50
の成績です
でもなんかわかんない、これ負けチームファン根性なんかわかんないけど、うん、なんか50-50相当成績よく感じるね
やめてくださいよ、
勝ち越してないけど、うん、あ、負け越してないんだと思ったらめちゃめちゃ成績
いい、いやでもやっぱりね序盤 の調子の良さから一気に落としたなっていうのはありますよ、
ね、
まあ、
連敗が伸びてしまったからね、
そう、うん、最初の方さ、うわめっちゃ貯金あるふーみたいな感じだったのに、
ね、珍しかったからね、
いや気がつけばですよ、だしこれ3、4月の成績で、うん、5月4日今日現在はもう12勝15敗と、うん、きちんと負け越しております
の で、ね、
のでだから3、4月は良かったなぐらいの、うん、は良かったなぐらいの感じなんですけど、
踏ん張ってたっていう印象ですね。
そうですね、うん、最初良かったけどあとズルズルという、うんうん、
これは来月の次の更新の時にどうなっているか。
あ、そうそうそうそう
ですよ、ね、
月間成績、
う
ん、はい、
もうすでにマイナス3はちょっと未来の情報が出てますけど、
やばいですけどね、はいはい、でですね、打率が2割5分6厘、
うん、
防御率が 4.43。
あー、でも試合平均 4.43 って割と取られてる。
取られてますでしょ。
ですね、取られてますね。
だし
打率に関してはね、チーム打率で2割5分だったらね、うん、なんかロッテにしては打ってるなって感じするけどね。
まあぼちぼちですかね、うん、まあ上を見ればね、ちょっとやっぱり、まあ、
そうだけど
ちょっと高いですけど、うん、だいたい他のチームもこれぐらいとか、ね、まあ、これより低いチーム
7分8分ぐらいになってくると打ってるチーム
が、まあそれはだいぶ
印象になってくる、
だいぶ強いなって感じなんですけど、
チーム打率ね、ロッテで2割5分6厘だったら結構打ってる感じする、
うん、多分ね、あのなぜなら、うん、結構頑張ってくれてる選手がいるからなんですね、
うん、
特にあの今注目はやっぱりね、中村翔吾さん。
ああ、そうだね、
はい、
あのオープン戦でさ、成績良かったのは本物だった、
ね、本物だったっていう、うん、嘘じゃなかった、
うん、
よかったですね、
翔吾いいね。
そうそうそう、 今3割3分ゼリン、5月4日試合前現在ですけども、うん、はいはいはい、これが4位なんですね、打率ランキング、パリーグで。おー、
素晴ら
しい。さっきも言ってましたけど、
食い込んでいた、
あの西武の連中と、うん、あと柳田に次いで、
うん、
4位。
素晴らしい、
ね、あの中に並んでるってなかなか、
そうね、
えらいこっちゃですよ、
中村翔吾はまさか。
そうそうそう、うん、だし彼は盗塁王なんと。
あ、そうなんだ、ね、
今一番盗塁してます。
それはさ、
うん、
なんていうの、打率はさ、どうしてもさ、うん、上下動があるじゃない、
うん、
水物だから上下、うん、でも
まあね、
その何、盗塁数を増やそうっていうのはさ、
うん、
キャンプの時からチーム方針でやっていたことだからさ、ね、なんかみんながちゃんと実行した証で残るものだから、
うん、
それはなんかチームの状態としてはなんかいいよね、うん、
とても
打てない時はあるけど、そうそう、みんなでちゃんと走りましょうっていうのは、うん、井上誠也選手も
走りました
よ、なんかね、盗塁決めたらしいね、
走りました。やっぱね、それは本当試合見てると本当にわかる、
うん、積極走塁やっぱしてるね、
してる、
すごいね。
なんかさ、積極走塁だとか、うん、足を絡めた野球をみたいなことって、うん、まあ、まあよく言うじゃないですか、うん、監督とか、
まあみんな言うから、
だけど
基本
結局なんかうまくいかないことの方が基本多くって、
確かに
やっぱり恐れちゃうじゃないですか、アウトになること。今年のロッテはアウトにもめちゃくちゃなってるんですよ、やっぱり。
あ、なってんだ。
盗塁死もとか走塁死がめちゃくちゃ多いです、その分でも、
うん、
まあ別にそれは起こらないよっていう、
うん、
だからチームの本心通りにやってるからねっていう、
咎めないと。
やっぱりそれが井口さんのやり方で、みんながちゃんとそれを信頼してねやってるからってる。多分いきなりよそから来た監督に積極走塁しろって言われるのと、
うん、
去年までチームを引っ張ってくれてた井口さんに積極走塁で行くぞって言われるのはちょっと違うんじゃないのかなっていうの。だいぶ違うだろうね、
一緒にやって
た人がね。井口さんだったら怒られてもいいし、怒られないって言ってるしっていう、うん、じゃあやろうっていう。
まあ監督が全部ね、ケツ拭ってくれるっていうんだったら、
そうそうそう、
確かにやりやすいよね、
うん、
風通しは相当いいでしょう。
そうそうそう、まあそういう感じでだいぶ走りやすい環境が、うん、できたようで、
結構さ、スタンディングダブルぐらいのさ、長打だとさ、頑張ってちょっとスリーベースまでね、走ろうかって、二塁はちゃんと全速力で回ろうってセカンドベースは、はい、みたいなのをよく見るよね、うん、
ありますね。シングルっぽいけど、
うん、
頑張って二塁まで走って、
うん、
アウトになっちゃった、
うん、
セカンドアウトになっちゃった、でもホームでは1点入りました
とかも
結構ありますね。
強殺に誘い込んで1点取ったとかも結構見るね、うんうん、
それはね、非常に評価すべきポイントというか、もう実際に結果として出てて、チームの盗塁数も1位なので、34盗塁。
そうなんだね。
これも1位。
それは素晴らしいね。なんて言うんだろう、その、
うん、
実際に、その、盗塁死とかが多くなって、まあ、得点力がもしかしたら落ちてるっていうことも、まあ、データ上は、
まあ、
もしかしたらあるかもしれないけど、うん、それよりも、
うん、
なんて言うんだろう、全員が一つの目標を、共通の価値観を持って共通の目標を持って動いているっていうのが、
うん、
別に走塁だけじゃないところにいい影響が出てくるから、そういうのを実行1年間今年1年は我慢してちゃんと実行し続けるっていうのは、
うん、
なんか大事なことなんじゃないかなと思うね。終わった時に多分ね、達成感が違うと思う、
うん、
ちゃんと1年間みんなで走ったなっていうのが残るとだいぶ組織力が上がるからいいんじゃないですかね。
あとやっぱ盗塁するために大事なことって当たり前なんですけど、塁、
うん、
に出ることじゃないですか、
うん、
塁に出なければ盗塁もね、
うん、
クソもないよっていう話なわけで、 で、だから、とりあえず3、4月においては、フォアボールとかも多分結構選べてて、特にフォアボールで、私がおっと思ったのは、あのルーキーの藤岡雄大っていう選手がいるんですけど、社会人から来た。で、彼が、まあ、とにかく開幕戦から打つし、で、まあ、たまに走ったのはちょっとかな。まあ、で、フォアボールがすっごい選べるんですよ。だから打席での落ち着きが半端なくて、まあ、社会人だからね、もちろん高卒とは違うんだけど、でもなんか本当去年からいましたぐらい存在感が、結構貫禄あるよね、貫禄がすごいありまして、ね、フォアボールもすごい上手に選べるという、追い込まれてからのフォアボールとかもね、全然あるんで、
あと藤岡選手みたいにさ、まあ、去年の京田選手とかもそうだけどさ、うん、やっぱり1年間ほとんどの試合でさ、スタメンについたりとかさ、まあ、ずっと出ていることもすごく評価してあげたいよね、
う
ん、
そうね、うん、
内野手ってさ、やっぱ怪我も多いしさ、うん、結構よく、うん、よくないチームって内野手コロコロ変わりがちっていうのはあるけど、うんうん、ちゃんと毎試合出てるっていうのはすごく評価に値することなんじゃないかなって思うね、うん、
そうね、うん、とにかくだから 3,4 月はまあ盗塁をいっぱいできたよってチームとして、うん、で、まあ調子もまあ良かったじゃないですか、みんな口を揃えたように、うん、あの雰囲気もとてもいいんでっていうヒーローインタビューとかですごく言う、だから実際に雰囲気はいいんでしょう、うんうん、というのはまあ見てても分かる、
うん、
で正直今こう5月に入って、うん、まあ、その前ぐらいからちょっと、まあ、まあ調子が良くないというか、うん、成績自体は振るわないわけじゃないですか、うん、ロッテの。
そうですね。
で、この辛い時期にじゃあその盗塁積極走塁とかをどこまで頑張れるか、
うん、そうだね、
または
そっちの方がね、確かに、
だし私は正直ある程度の見極めも大事になってくるんじゃないのかなってのはやっぱり思いますね。どっかでその積極走塁をすることによって、うん、あ、こっから先はセーフアウトになるし、うん、ここまでだったらセーフになるっていう選手とかコーチもなんか線引きができんじゃないのかなっていう、うん、積極走塁することによってね、
そうだね、
だからどっかでそういう線引きも必要なのかなという、う
ん、まあトライアンドエラーだから、ああいうのって、うんうん、結構たくさんもう試せたから、
うん、
ここからはそこで選ぶっていうことをが大事になるかもね。そう、確かに。
そう、選ぶのも大事だし、でもだからといって選んで消極的になっちゃうと、
ね、それがね、あのチームが負けてると消極的になるから ね、 ね、ここで死んだらもったいないとかっていう風になると、
だからね、そこはすごい難しいところなんですけど、
そうだね、
うん、
でもそういう時こそっていうのもあるよね。
そう、
逆にね、
うん、
逆にスロットル握った方がいいっていう時もあるからね、う
ん、やっぱりでもその積極走塁のなんかね、あれを忘れちゃいけないなとは、うん、世代で欲しいなと思うんですけど、
そうだね、
だから来月というか来月のラジオで、
うん、
5月分の盗塁数がどうなってるかっていう、
盗塁数一番注目かもしれないね。
結構ね、打率は上がったり下がったりしますけど、盗塁、うん、とかはね、数重ねるだけなんで、
そうそう、
どんだけ増えるかっていうのはなかなか、
打てる打てないよりもブレが少ない数字なので、うん、そのチャレンジした回数がそのまんま反映されるので、
うん、
注目の数字は盗塁数ですね、
うん、いや、だからやっぱり試合、うん、私 3,4 月で 3回ぐらい見に行ったんですけど、うん、やっぱ盗塁やると楽しいですね、うん、枠
盛り上がるよね、
あの一塁に出ただけで、うん、もう
もしかしたら盗塁やんじゃないかみたいな、うん、
あのロッテファンってあのすごいあの下品なところがあるんで一塁に足速いやつが出るだけで、うん、みんなあのリーリーリーリーってめっちゃ飛ばすんですよね、うん、ヤジという
か、まあまあそれは全国共通だから別に大丈夫だと思うけど、
やっぱりねないっすよ他のチームは、あれうるさい、
あと
指笛もすごい吹くし、こんなにリーリー言うファンいないよっていう
そうね、まあファンがだからもんね、
そうファンがリーリーリーリーめっちゃ、まあ、これは別に今年からじゃなくて、ね、前ずっとそうなんだけど、前から今年は特にその積極走塁ってのがあって、盗塁数も実際に多いからみんな盛り上がってリーリーリーリーめっちゃ言ってますし、
俺はグラウンドでさ、草野球とかやっててさ、ずっと野球やってたからさ、
はい、
あれだけど、むちゃくちゃ言うのね、みんな。どのチームも、これ、上下なく、リード取ってるときはリリリリっていうのがあって、
うん、
まあ言わないと割と怒られるっていうのもあるし、
監督に。
コーチャーが特に一番、うん、言うんだけど、
うん、
リリーバックとかリリーゴーとか、
うんうん、
たまに間違えて牽制してきてるのにゴーとか言ってるとおいみたいな感じとか怒られたりするんだけどまあそんぐらいみんなすごい なんていうの、選手たちは言うんだよね。アップルプロは分かんないけど、プレイヤー。でもそれがファンの人たちもそんな盛り上がっているっていうのはね、なんか楽しいね、それはね。うん、
すごいですよ。
一丸
で。いや、でも本当にあの瞬間だけは本当にあなんか下品だなって思う。なんかね、やじなんですよ、ほぼ。
まあ、
頑張れとかじゃなくて、レレレレレレ、ピュイーみたいな。ビブエがピュイーみたいな。
やからみたいな。
やから、やから。みんなね、リー、そう。やからっぽくなる。口悪くなるんですよ、リードの時は。
走るぞ、走るぞっていう。
そう。
ああ、でもね、ヤジって、
うん、
あ、まあ、ファンのヤジは、うん、まあ、よくわかるかもしれないけど、結構選手間とか、うん、あの、試合上でも言ったりすんの、そういうのって、ちょっとあったりすんの、
はいはいはいはい。
ちょっとそういう話今度したいなって思ってさ、あの、
ヤジ花。
小中高と野球をやってきた、その、うん、グラウンド目線で、
それはね、私もわからないですかね。
ヤジとか、
はいはい、
あと応援歌を自分たちで歌うわけよ。ベンチの人とかが。
え、部活と、ああ、そうそうそう。
よくさ、
あるのか、
うん、大きな、大きなホームラン、ホームランっていうさ、少年野球とかさ、その河川敷で歌ってるのとか聞いたことない。
わかんない。
わかんないけど、これ結構有名な歌で、これは。あの、多分どこのチームも歌うんじゃないかっていうぐらい有名な歌で、あの、ベンチの控えてる選手がみんなでバッターにこう応援歌を歌うのが、まあカルチャーなんだよね。で、その歌とかも面白くて、多分歌詞が、地域ごとに多分違うとは思うんだけど、我々の地域は、ホームランの後は、あの天国の、あの天国の、じっちゃんばっちゃん、じっちゃんばっちゃん、ボール見て、ボール見て、腰抜かす、腰抜かす、大きな、大きな、ホームラン、ホームランっていう歌。
え、天国に行ってまで腰抜かさなきゃいけないんですか？死んでんのに。
ホームランボール見て、ゲーってなる
って。いや、だし、生きてるかもしれないのに、ちっちゃまっちゃう。なんて歌
みたいな、こういうよくわかんない歌がいっぱいあるんだよね。これでもね、かなり有名だと思う。少年野球やってた人は大体知ってんじゃないかな。
少年野球は見たことないからな、うん、そうなんですね。
そうなの。有名な
歌。面白いな。高校野球のね、歌とかだったらなんかよくテレビで聞くけ
ど。ああ、そう、音楽ね。ブラバンでやるのあるけどね。
そ
うそう、あるんですよ。だあのブラバンでよくあるかかる有名な曲とかを口で歌ったりするから、中学とかは。なんだっけ、必殺仕事人とか。チャララー。
チャララーって言うんだ。
チャチャチャチャチャチャチャララーっていうのを口で言うんだよね。
いや、大変だ。やっぱ野球選手はね、声大きくなりますよね。
なるね。あんなことやられたら、腹から声出るようになるわ。うん、
絶対に喉ガラガラになる時期も あるしっていう。
あるね。そう
はいはいはいはい。
でしたね。
さてさて。
うん、
あのね、なかなかね、いい話ばっかりもね、
うん、
なくてですね。
うん、
これまあ、先月のっていうか、今日までのトータルの成績なんですけど、
うん、
まあ、さっき防御率の話とかちょっとしましたけど、
うん、
防御率はですね、ワーストなんですよ。
ああ、ワーストなんだ、やっぱ。
で、失点もね、うん、ワーストなんですよ。
失点数。
失点数、124点、
うん。今日まで。そうなんだね。
で、あと、ホームラン数も、ワーストなんですよ。
うん、
少ない。
あ、そう。
12ホームラン。
あ、でも、まあ、球場があれっていうのもあるけどね。
まあね、ありますけど。うん、
そっか、
意外とワーストを抱えてる。
そうなんだ。でもさ、失点数がそんだけ多いのに最下位まで落ちてないってことは、うん、割と打つ方がやっぱ頑張ってんのかな。得点能力がそんなに、ホームランがなくても得点能力が落ちてないってことだよね、そんなに。
そうですね、まあ、うん、あとなんかね、そんなにビッグゲームってないんですけど、
うん、
まあうまいこと勝ってるって感じかな、ね、大差で勝つってこともないし、まあ、僅差で勝ちまくってるわけでもないんだけど、
うん、
うん、まあまあうまいこと勝ってきたなっていうところよね。
野球は守備からっていうからね、やっぱり防御率が落ちると
辛いね。
うん、
まあこれはでもやっぱ先発がちょっとあんまり頑張れてないなっていうのは思いますけどね。
クオリティスタート率が低いとか、
うん、
5回踏ん張れないとか。
そうね、うん、やっぱり涌井って結構防御率悪いじゃないですか、
うん、そうだね、
うん、でそういうところもまああるだろうし、今ちゃんとやれてるの本当石川ぐらいしかいないんで。
石川は今年良かったね。ちょっと復調してきたね。
やっぱ去年はね、
去年地獄だったから
な。 WBC 豪華なのか。
いや、地獄だったよね。
地獄です
ね。
かわいそうだったもん。なんかもう、
もう今年勝利数並んだんじゃないの多分。
あ、
越したかな。3勝とかだっ
け。うん、越したんじゃないですか、うん、去年だって2勝ぐらいしかしてない
いや、地獄だな、そう考えると。本当に
2勝10敗みたいな成績でしたもん、去年ね。そうなんですよ。
投手陣ね、先発ピッチャー、うん、そっか。なんだっけ、
ボルシンガ
ーとか、
うん、まずまずやってますけどね、うん、
シェッパーズ。
シェッパーズ、そう、なんか、あ、シェッパーズ最近出てない、肉に落ちたのかしら。うん、
ボルシンガー投手は3回の登板で、防御率 2.04、
まずまずやってますよね。と、うん、だから、
なかなか通用してるみたいな。
そうだ、うん、大隣がね。
大隣、この間ね、フルスのソフトバンク戦で復帰したと思ったら、もう容赦なく叩かれたね。
いや、もう私、すごい楽しみで、うん、見に行こうかなと思ったぐらいだったんですけど、
そうだね、
見に行かなくてよかったって思っちゃいました。
いや、泣けるよ、こんな打たれちゃうっていうぐらい。あの容赦のなさがすごい。
2回とかで降板しましたもんね、もうね。いや、
柳田がホームラン打ったんだっけ。
打ちましたね、
なんかね、大花火出て。
あれは最初でも1点とかだったと思うけど、うん、まあ、続いて内川にもね、2本ぐらいパカパカ打たれて、あ、2000本を目前にした内川に
すぐ内川を調子に乗せるので有名なロッテだ、気をつけ
た。ヒヤヒヤしましたよ。マリンでは決めなかったんです、2000本。
あ、決めなかった。
昨日は1本も打たなかったんで、ふうと。
どっかで。
胸をなで下ろしましたよ。やっぱね、うん、マリンで決めてほしくないっていうか、
やだよ、
福岡で決めてほしいじゃないですか。ね、ファンの待ってる福岡でさ。
内川は多分試合後に、いや、打とうと思えばいつでも打ってたけど、地元で打とうかなと思ってって言ってもおかしくないぐらい、きちく。
いや、実際、思ってると思うし、ちょっとやってるかもって思うレベル。
かましてるかもしれない、うん、
それぐらいのね、バットコントロール持ってるよね。
鬼畜だから
な、ね。今日ぐらい決めんじゃないですか。今日か明日ぐらい決めんじゃないですか。
そう
かね、うん、地元で。そうそう、いや、お隣ね。で、やっぱり井口も、うん、もうちょっと、いや、こんだけ準備してきて、うん、この結果だったんで、うん、ちょっともう次はもう、
ないかな。
ないかな、的な。
なるほど、
結構辛辣なコメントしてたんで、マジで、だって2回で5失点、自責は5で、うん、まあ、結局7失点とかだったんで、うん、だったら、まあ他の先発上げるよねっていう話になっちゃうじゃないですか。
まあ、そうだろうね。
そうなんすよっていう、やっぱちょっと悲しかったね。
松坂大輔が意外とね、
やってますな。
だいぶゲーム作ってて、
ゲーム作ってる、
良いですね。
ようやく勝ちましたね、だからこの間、
うん、勝ったね。
それまでの登板も、ね、まあ、なんかデッドボールはやたら多いけど、
そうなんです、四死球多いけどね。
でも、
う
ん、でも悪くはなかったんですよね。
四死球が異常に多いんだけど、うん、なんか、よしよしで球が荒れてて、いいのかな、
いや、でも、まあ、いい球も投げてますしね、うん、本当にようやくこの間勝って。
まあ、何はともに1勝上げてるから、チームに勝ち星一つつけてるからね。
いや、よかったよ。
いや、相当もう元取りすぎでしょ。
うん。
1000万とかだっけ
?1500 万ですね。
あの、グッズの収入だけでも、
そう。もうすでに元取ってますからね。これからは。
相当、全部プラス
で。そう、これから黒字でしかない。
すごい、いい物件買ったよな。
うん、私、やっぱ、ヒーローインタビューをこの間見たんですけど、その松坂の、うん。いや、本当にね、うまいこと喋るし、皆さん、僕が投げる被害も見に来てくださいって言ったりとか。
中日に。
そう。
中日愛が急にすごいさ、松坂
やっぱり松坂が投げるといっぱい入るけど、うん、他のピッチャーの会はぶっちゃけそんなにお客さん入んないじゃないですか、うん、見に来てくださいとか言ったりとか、
素晴らしいね。
あと小さいお子様の方は僕のこときっと知らないと思うんですけど、うん、あの、これから覚えてもらえるように頑張るんで応援してください、お願いしますみたいな。
いいですね、
いいこと言うなって、
ね、いいやつだな松坂、
やっぱヒーローだなこいつはっていう。松坂はね、本当に
松坂大輔やっぱ夢あるわ、ね、いいわ。
私もう平成も終わりですよ、言うたら今年で
平成の怪物
が、ちょうど1年後ぐらいに平成が終わるんですよね。
そう
だね、
あ、そうだね、もうこっからは全部平成最後の1日だよね、
うん、
ですよ、1日1日、
平成の怪物がね、平成の最後にパッと、
そうだよ、中日も頑張らないと、
いや本当に中日頑張らんと、ヤクルトとね、最下位争ってますけど。
本当ね。
いや、もうどっちも頑張ってくれって思うんだけどね。本当。
そうです、
ね。ヤクルトも頑張ってほしいけど、とっても。
はい、そっか、先発の主人がね、なるほどね。
そうっすね。まあ。
酒井投手は今シーズンは数字が良くないんだね。
そうですね。全然勝ってない。
登板数5で、防御率 7.3。
で、唐川が、
まだ2回しか投げてない。
途中までいいんだけど、途中からも全然ダメになるっていう、ね。6回ぐらいからパカパカ打たれて結局負けましたみたいな。 この人はいつになったら完成するんだろうっていう。
まあね、
毎年毎年こんだけ期待されてさ、
こんぐらいの成績でよくね、うん、使い続けてくれるなっていう。
でさ、たまにめちゃくちゃいい勝ち方するんですよね。
あるね。日曜日だけすごい
勝ったりとか、ね。そう。いいからかはなかなか出てこれんだよな。でもやっぱそれぐらい台所事情が厳しいというか、うん、他にいないぞっていうのが。いや、当
時に厳しいよね。
そうなんですよ。いや、今年2期はやってくれると思ったんですけどね、うん、まあやってくれてもいるし、うん、結構負けてもいるぞ、2勝2。
いや、でもいいでしょう、うん、4試合登板で2勝2敗で防御率 4.35 だ、だいぶ、
まあね、
だいぶいい方
だけど、だから全体的にこう、あ、こいつがいればっていうのがね、まあ、石川がいるんだけど、うん、まあ涌井がやっぱもうちょっと勝ってほしい。
そうだね、
気持ちはあるよね。
せっかく残留したんだから、
あ、
うん、もっと頑張ってよ。
そうそう、せっかくねパパになりましたからね。
ああ、パパになったからね。
やっぱピッチャーかな、ピッチャー厳しいかな。で最近ね、うん、でも今年からの打撃コーチが金森さんに再び復帰してなりまして、
うん、
そこは本当にすごい注目してて、多分荻野とかが今年めちゃくちゃいいのは金森指導のおかげだっていうすごい言われてて、
ね、なんだっけ、腕をさ畳んだ状態で近い球を処理する練習してたじゃん、キャンプで。
そう
あれを役に立ってる、あのバッティングしてるなっていうと結構見るね、うんうんうん、内側の結構窮屈な球とか、うん、あと差し込まれた時とかに、うん、あの途中で止まんないで振り切っちゃうから、
うん、
レフト前に落ちるとか、うんうん、あの指導はかなり効果発揮してんなって思う、ね、うん、
この荻野って選手は、うん、あのバットをねすっごく短く持つんです、
う
ん、
そうだね、
これだからもうぜひね本当に見てほしいんですけど、うん、あのびっくりするぐらい短いんですよ、ね、
う
ん、
そうね、確かに、
そんな去年より短くない、
相当ね、短いね、確かに、
また一段と短くなりましたね、うん、みたいな。
でもさ、
うん、
ホームラン意外と柵越え打つのがさ、あの結構こうコマのようにさくるって回ってさ、
そう、ね、
綺麗に運ぶんだよね、スタンド
も。そうなんです、多分結構打率も
あの明らかに一番バッティングフォーム変わってるよね。
そうですね、
高橋が去年と
成績にもちゃんと反映されてるし、うん、本当に嬉しい、
うん、
荻野が活躍するの本当に嬉しい
ね。
うん、
彼が出ると一気に攻撃の幅広がるからね、
うんうん、
盗塁もできるし、うん、走れるし、
そう、
ああそっか、あとまあ角中とかね、安田とかね、まだまだ本当は出てなきゃいけない選手がいるもんね、高浜とかね。そうです
ね、角中は多分今月末とか6月ぐらいに帰ってくるんじゃないでしょうか、まあ、そしたらまたもともとほら角中をなんか4番にっていう話があったん で、うんうん、
ああ、
で今はね井上がいますけど、そこら辺どうするのかなっていう。
すごい国産打線だよね、それにしても
ねえ。ドミンゲス、どうした、ドミンゲスっていう。
本当だよ。ペーニャはどうしたんだよ。
ペーニャはいませんよ。
ペーニャなんで残さなかったんだよ。
なんか揉めたんでしょうよ。
揉めた。ペーニャよかったのにな。
うまいこと折り合いつかなかったんでしょう。
ペーニャよかったのにな。
ペーニャよかったよ。ペーニャいれば結構十分だったよ。
ね、
2割5分でもあんだけホームラン打ってくれれば、ね、まあまあ良しとしましょうっていうのはありましたよ。
野球は柵越えると越えないとえらい違いだから、
えらい違いですよ本当に。
いや、どうしたんだよ。
いや、柵越えるといえば、私この間野球をってあのマリに行ったんです、見に行ったんですけど、うんうん、で初めて外野席に行ったんですね、うん、
はいはいはい、
で4月28日の日ハム戦だったんですけど、うん、でそこであ いつ名前なんだっけ、アルシアだ、
アルシア
っていう新加入の日ハムのね、うん、選手がいるんですけど、うんうん、そいつがあのバカでかいホームラン打ちまして、
は
あば、
は
あ、や場外かっていう、これだから外野なんで、あの上見上げる形になるんですよね、ーボールがこう飛んでくの。で、マリンって外野の壁が結構高いんですよね、壁高くて、そこに照明がざっと並んでて、だから神宮とかだと壁がそんなないんで、結構簡単に場外になるんですけど、ハマスタとか。マリンで場外って、
そう
やばい、そもそもあの
160メートル弾とか
じゃ、そもそも外野が遠いのにで、えっていうところで場外かってなったら、そのあの壁のなんていうんですかね、照明が並んでるところの縁に囲うってこうぶつかって落ちてきたんですよ。
そこに当たるとだ、
そうバコンってぶつかって、でそれがもう真上から落ちてくるんですよ、真下に。だから当たる当たる当たるっていう、もう自分の真上から落ちてきてるみたいな感じなんで、やばいってなって、まあ、結局数席横に落ちたんですけど、いや怖かったよっていう話。
グローブ持ってってたらよかった。
グローブは持ててなかった、
簡単に。
いや応援とかすっかなっていう感じで、グローブはね持ってってなかったんですけど、
なるほど、ね、
いや、すごかったですよ。あわや場外ホームラン。
呼吸当たると痛いからね。
いや、本当に怖い。
結構痛い。
普通に大怪我しますからね。しかもあんな高いところからさ、スーッと落ちてきたらさ、そう危ねえじゃんっていう。
だからいかに外野手とかすごいか分かるじゃん。キャッチャーなんてあんな体に一日何回もぶつけるんだから。
うんうんうん、
相当ハードだよ、ね。
本当に。
タフな仕事ですよ。
そうなんです。いや、この間初めて外野で見まして、
うん、
行ったことあります外野
さん。俺ね、ほとんど外野で見てた、ずっと。
本当ですか、
うん、ここ数年は内野で見るようになったけど、若い頃っていうか学生の頃は、もう大体ロッテ、マリンはもう外野だった、
ね。ああ、そうなんですね、うん、
応援好きだったから。
そっかそっか、うん、私は結構もっぱら内野で、なんかもぐもぐご飯とか食べながら ね、
うん、ね。俺もそっちの楽しみ方を覚えてからは外野行かなくなった。
うん、だったんですけど、これ初めて行って、うん、いやもうね、私感動しちゃって。なんかまあ、なんだろ、ファン感謝デーの時とかに、うん、その外野スタンド立ったこととかは別にあったんで、うん、行くこと自体は初めてではなかったんですけど、うん、景色がねやっぱり、うん、全然違うじゃないですか、うん、だからあだし、その内野スタンドがお客さん埋まってて、うん、それが見えるのもなんかもうわーってなって、でその日が土曜日、うん、だったのかな、うん、で、あのなんか外野スタンドをもう埋め尽くす、あのでっかいフラッグっていうか、 あるじゃないですか、
うんうん、
ワンハートマリーンズって書いてあるやつがあるんです
けど、うん、あのみんなでこうリレーで渡していくやつ、
そう、うん、でちょうどそれが後ろからこう折れてきて、うん、で私前から2列目だったんですね、うん、でそのフラッグの大きさ的に前から2列目がそれを掴む先頭になるんですよ、だからそれ掴んで、うん、なんか歌歌って、
うん、
ワンハートマリーンズとか言ってて、うん、もうめっちゃ感動して何回も泣きそうになっちゃって、やばい、一部になってるみたいな、外野のライトスタンドの一部になってるみたいな、
はいはいはいはい、
楽しくてしょうがなくて。
なるほどね。
応援も全部立ってやるじゃないですか。
そうだね、攻撃中
は。攻撃中の時とかは、なんかそれもなんか声を上げるたびになんかうるっときちゃって、何これ超楽しいみたいな。
なんだろうね、魂を揺さぶるものが。
魂を揺さぶるものがありましたよ。あの、これだ感がすごかった。これがやりたかったんだか、みたいな。
応援楽しいよね。
応援楽しかった。私、周りのファンがもう強者すぎて、なんか、それこそさっき言ってましたけど、あの、盗塁するときに、リリリリリとかみんな言うじゃないですか。もう全員言ってるし、隣の兄ちゃんめちゃくちゃ指笛うまいし、右のおじさんは、リリリリリ、ゴーとか言って言うんですよ。やっぱゴーって言うんですよ。
ちゃんとゴーってね。毎回毎回。ピッチャーがホームに投げるなって思ったら、ちょっとゴーってね。
いや、つわものが多くて、やっぱり、ね、内野にいるおばちゃんとは違うって思って、本当に。あと、
ね、
みんな全然ビール飲まないし、ご飯も全然食べない。
ね、うん、食べない食べない。
私が普通にビール持ってって、飲もうと思ったら、え、全然誰も飲んでないし。
そう、あんま暇ないよね。
暇ないし、置くとこねえし、
うん、
わーってなって。
そうなんだよ。
そういういろいろな発見があって。う
ん、外野と内野じゃ本当全然楽しみ
方違う。人種が違う、住んでる人間が。
そうなんですよ。
っていうのが超楽しかったです。
最近特に顕著だよね。その外野なんて、まあマナーっていうかリテラシーがちゃんとしたっていうかさ、外野そういう騒いだりとか声出してやりたい人は外野 で内野はその代わりなんていうの、あんまその騒がないんじゃないけどさ、なんていうの、
うんうん、
ちゃんとご飯食べたりとか静かに見たい人は、
うん、
たちのユートピアとして確保されてるみたいな、なんかそういうマナーの良さがあるよね、球場に。
いや全然内野でも声出したいですけどね、とは思うけど、
まあまあまあ、
いやでもすっごい楽しかった。
そうなんですよね、
本当にやっぱ違う目線で見れるっていうのも楽しかったですね、うん、
あとあれでしょ、バッターがさ、左バッターとかさ、あのロッテの選手が打席入るとさ、
うん、
ここまで打ってくれって思うでしょ、
外野だと。そう、残念ながらね、それがね、う
ん、いやあれね、飛んできた時めちゃくちゃ嬉しいよ、
うん、
こっちまで打ってくれって言ってそこに本当に来るとめちゃくちゃ嬉しい。
残念ながらそれが日ハムの選手でしかなかった
あの相手チームのホームランボールが入ってきた時の何とも言えない悲しさもすごいでしょ、
何とも言えない悲しさはありますよね、本当に
シーンみたいな、
うん、
ああ
そうで試合も負けたんですけど、うん、で負けたからやっぱり悔しいんだけど、
うん、
それ以上に本当にもう応援っていうか、
うん、
観戦が本当に楽しくって、あ、全然違うなと思って、
うん、
これからは外野行こうって、
おお、すごい、そんなに、
まあ、一緒に行く人にもよりますけど、
うん、ああそうね、
お母さんと一緒に行く時はないので
申し訳ないけど、
外野でご飯食べますけど、
う
ん、
そうね、
外野一人だったらまあ間違いなく外野行こうって、う
ん、俺もロッテのそのファンクラブ入ってて、
うん、
外野スタンド、あのよく見に行った時はもういつも外野スタンドで歌ってたけど、うん、あのまだ 学生の頃とかだからそんなお酒もすごい飲む方じゃなかったからそうだったけど、うん、だんだんそのおじさんになってきて球場でゆったり酒飲んだりとかなんか小説読んだりとかなんかそういうコアな遊び方
を小説読むんかい
つまんない試合だったら小説読みながらとかそう
見ろ見ろ
そうなってくると内野の方が居心地が良くなってくるんで程よい
ってやっぱりねあれですね球筋とか見たいんだったら内野の方がいいなってのはすごい思いました。そこら辺はね外野は結構厳しい、
まあね、
というか私が慣れてないだけか
距離もあるし、ね、
何投げたんだろう今とかは全然分かんなくて
2種類ぐらいしか分かんないね、うん、速い球かなんか変化球かぐらいの、
う
ん、
そうあとだから左バッターか右バッターかでその球が見える見えないも結構違うんで内野のね真後ろから見てたら結構別に左、
う
ん、右バッター関係なくボールよく見えるけど そうライトから見てるとだから右バッターの方が見やすかったのかな左バッターだとちょっと隠れちゃうっていうか、う
ん
う
ん、体に隠れるから
そうとかはありましたね、うんでも外野の方が言ったらその内野席の2階席とかから見てより低いじゃないですか、
うん
まあ、グラウンド目線に近い、うんね、で、まあ、一直線向こうにネクストバッターズサークルには福浦さんいるみたい な,、
うん、
なんかそういう別の楽しみが、うん、別の角度の福浦さんだみたいなうわーっていう
そうだねあとあのねライトの選手が前の回にホームラン打ったりした時に
あ
みんなで迎え入れるのが楽しいんだよねあれでみんなでなんとかーって呼んで、そうすると帽子取ってこうやって挨拶してくる
近いから、うん、ライトの
選手がね近いよねライトの選手すぐそこにいるよね、
うん、それもすごいワクワクしましたねその時は、ね、平沢大河でした
あそうだったんだ
そう最近にいろんなとこ守ってるんで、
うん、確かに
今日なんかファーストですよ
ファーストもあるんだ、
はい、
あれそうなんだ
何でも屋さんになったな君はっていう
そうなん
だ、まあ、ショートはもう藤岡がもう硬、うん、くなってきたんであ
そうだね
他で生き残る道を探して
来年あたりキャッチャーやってるかも
ね
どうしたみたいな瞑想してい
やキャッチャーといえばねあの川崎宗則がメジャー行った時に、
うん、
僕はどこでも守れるよっつって、
うん、
キャッチャーもできるぜっつって
よく言う
本当にキャッチャーをねやったらしいです
やったんだ
試合ではやってないけどそのテストっていうかやったんだっつってドキドキしたぜみたいなことをあの本で書いてました
、
やるんかいって思いましたけどね
でもこれからあれでしょアメリカに渡ってコメディアンになるんでしょうか
そうなの
よくなんとなく
そんな状態じゃないんじゃない
そんな状態じゃないの
今お休み中だから
お休み中なんだ
そうそうそう復帰をね、みんな待って、復帰っていうか、顔を見せてくれる
ので、ね、
待っていますけれど。
ムネリの解説とかも聞きたいな。
ああ。
面白そうです、
ね。楽しそう。
いいと思う。てか、あの、正月に、あの、トンネルズの番組に早く出てきてほしい。
出るかな
面白そうじゃない
楽しそうだね。
あと、ムネリ出てきたらめっちゃ面白そう。
スポーツは俺だ。
あそうそうそう。
リアル野球番組ね。もちろん、タカさんチームでね。
タカさんチームで。あれ、提供卒じゃないとダメだから。
いや、そんなことないですよ。
そんなことない。
そんなことない。
え、でも提供。
たまに、だマイケンとかさ。
あ
マイケン、タカさんチーム入ってます。
一緒に入ってた。
て
ああ、じゃあ、そっか、大丈夫なんだ。
なんでもありなんですよ。大丈夫、大丈夫。
いや、入ってきてほしいよね。
ですね、うん。元気な顔を見せてほしいです。うん川崎さん
川崎さんの
お待ちしています
絶対聞いてない
そうですよ聞いてはないと思いますけど密かにメッセージを送りますいやいやじゃあそんなこんなで
そんなこんな
ちょっと来月ね、うん、またどうなってるかっていうの
を、うん、
ちょっと楽しみにしつつ
この数字がどう変わっていく
かどうなってるかっていう
盗塁に注目、はい、
盗塁に注目ですねやっぱり、うん、注目ポイントね、
はい、
はいはいそんな感じで、
はい、
今日のしゃべろってマリンズは、
うん
しゃべろって終わりということで。
しゃべろって終わり。
わ
りしゃべろって終わりんず。
しゃべろって終わりんず。これにてしゃべろって終わりんず。
うまくない。
うまくないね。うまいこと考えつかなかったんですけど、ちょっとご容赦。ご容赦。
ご容赦。
ご容赦。
はい。
ご容赦。ということで。はい。塩村さん何かお知らせなどあれば。はい、
お知らせ。
はい。
まあ、だいぶ先だけど、あの、やり投げっていう劇団に出るのがあるんですけど、それはまあ、はい
9月ですね、
うん、なんかその頃にもう一度もし収録があったら言います、
はい、
それ以外にラジオですね、
はいはい
塩原としゆきのしこめんネオ、
ネオ
こちら毎週金曜日22時最新回配信
金曜日今日だ
もうすぐあそうだねこの今収録金曜日なのでほうほうもうすぐ配信されます、
はいはいはいはい、
もう自動配信でどんどんどんどん自動生成されてるのでは
いはいはい
はい楽しみにしてますあの最近メールアドレスを開設したりしてメッセージとかも募集してるので、
は
い読まれた方の中から毎週1名様にオリジナルのステッカーをプレゼントしてますので、はい、
作るの
鋭意制作中です
なのですごい
お楽しみに
いいの、
どんなものができるのか。
私も作ろうかな。
いいじゃん。やっぱね、ラジオって言ったらね、ステッカーだよね、プレゼントは。あの、この人、ラジオリスナーだなってわかんのは、Mac の、あの、MacBook の、あそこに貼ってある人とかを見ると、あ、なんか、ハガキ職人なんだろうなとか。あれが、
ね、
勲章だから。
うんうんうんうん。
それよかったら、集めてみてください。
は
い、
集めて。
何種類か作ろうかなと思ってて。
いいですね、
はい、うん、知り合いの木村さんとやってますんで。
あ、木村さんに作ってもらうんですか。
あ、そういうわけじゃなくて、うん、俺が基本的にはやるけど、うん、デザインは多分木村にや
ってもら
う
ので、
うん、
なるほど、
はい、よかったら聞いてください。しこめんで、
はい、
しこめん、うん、塩原俊之のしこめんで検索したら多分一発で出てくると思います。
はいはいはい、
よろしくお願いします。
はい、
はい、
そんな感じですか。
そんな感じですね。
はいはいはいはい、じゃあぜひステッカーを MacBook Air に
皆さん
貼っていただいて、はい、私もやろうかな。
自慢してください。
私もシール作ろうかな。シールとか大好きなんで、
うん、ステッカー
真似しようかな。はいはい、ですね、熊谷のお知らせはですね、
はい、
6月に内言に出ます。
うん、
こちらは劇団の公演じゃなくてイルミナスというところでやらせていただくやつなんですけど、うん、6月の12日から17日まで、うん、浅草の急劇、あの新しいロビーがなんかおしゃれな劇場です、
うんうん、最近よく使われてるね。
そうですね、うん、やっておりますね。でやりますのでぜひぜひ見に来てください。
はい、
劇団員が前田由里子と榎並由紀が出ます。演出が富澤優がやります。うん、チケット発売中ですので、
はい、
はい、ぜひ
富坂が演出する内言を見れるっていうのは結構レアなん
で、レアだし3年ぶりですね、うん、内言全国版以来の、
うん、
劇団での公演以来の演出になりますので、うん、まあいろんなところでね内言やっていただいてるんですけど、う
ん、まあ書いた人が演出するっていう
本家本元といいますか、うん、やりますんで、まあ注目の公演でございますので、はい、ぜひぜひ、
うん、
あ、そうなんですよ。私、あの、土佐回りっていう役をやるんですけど、うん、あの、塩原さんがかつて何度かやっていた役を、うんうん、この度私がやることになりまして、
うん、
土佐回りです。よろしくお願いします。
中盤喋んねえなって思う。
そこら辺の台本読んで
結構黙ってん
な。結構喋んない。セリフ量一番少ねえんじゃねっていう
思うぐらいね、
うん、感じでした。
急に後半喋りま
くる。急にいっぱい喋りますけどまあまあまあ、まあ、頑張りたいと思います、ね、ぜひ、ね、見に来てください。
はい、
はいはい、次週のモリエンテスラジオは5月11日、うん、鹿島由紀子のゼロワン女子の鹿島市ラジオ、
うん、
プロレスのラジオです、
はい
はい、で次回のルート4ベースボールは、うん、6月1日の金曜日になっております。
はい、
こちらも夜8時ぐらいに放送します。
はい、
今日の回はちょっとあの今日中に配信できるかわからないですけど
8時ぐらいになるかもしれない。
未明になると思いますけど、
未明
に見れますね。はい、また来月もよろしくお願いします。
はい、
また喋ろってマリーンズ、
喋ろってマリーンズね、どうなっているか、
いろんなコーナーをね、
うん、
私も解説して
企画を、
はい、ラジオを盛り上げていきたいなと塩原先輩にいろいろアドバイスいただきまして。
俺も別にラジオパーソナリティではないけどね、ただ超好きだけど。
いやいや、うん、結構ラジオパーソナリティですよ。
あ、本当にな
ってるじゃないですか。
いや、もうこれで食いたい。
いやいや、行きますよ。
すごい、
一歩踏み出してますよ、やっぱり。
すごい、
ちゃんとしてますもん。
あ、
本当に
台本毎週書いてるし、ね、
いや、そのうちなんかこの iPhone のアプリのサンプラーとかじゃなくて、うん、普通にサンプラー買ってそう
だもん。そうなの、サンプラーね本当は欲しいんだよね、
うん、
でパソコンにつないでちゃんとやりたいんだよね、
うん、やってると思いますよ。1年後ぐらいにやってんじゃないですか。
お金があれば、
うん、いや始めちゃいますよ。サンプラー始めちゃいましたっつって
ポポポポーンって音鳴らしたいんだよね。
ポポポポーンってどんな時に使うんですか。
いや、あの上げ上げな時ポポポポポーンっていうさ、あんじゃん、あの、わかる、ディスコサウンズでさ、なんていうの、フリースタイルダンジョンとかで流れてさ、ポーンっていう音あんじゃん。ポーン、ポポポポーン。
え、それ人の声ってこと？
あ、違う、俺が口で今言ってるからあれだけど、
それにしか聞こえない。
みたいな、F1 が走り抜けるみたいな音あるじゃん。
あー、あ、わかったかもしれない。あー、わかったかも。
あれを何度も押してさ、ほほほほほほほみたいな感じ。
でも塩原さんの声でやった方が面白いと思いますよ。今の。
本当に。
今の。
じゃあそれをサンプラーに入れて
押す、うん。だからサンプラーから流れる音は全部塩原さんの声っていう。
ほーん
とか。そう、ほーんとか、うん、ピンポーンとかもね。
ピンポーン。
パチパチパチパチとか。
パチパチ。それは別にクラップすれば鳴るのに。
うん、鳴るのにパチパチパチっていう。
全部声で。
そうそうそう。っていう、まあ、それ知らないですけど。仕込みネオ、1年後の仕込みネオをお楽しみに。
あ、
ということで。はい。じゃあ、塩原さん、どうもありがとうございました。は
い
は
い、ありがとうございました。
はい、また。さよなら。